Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日のお相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日の話題ですが、あのキット作ってみたいということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、ARRL2 月9日付の記事なんですけれども、もうこれすでにいろんなところでね、はい、話が出てるんですけども、まあ、サイレントキーの話ということでね、残念なんですけどもね、WB4APR、うん、
はい、
とお聞きになれば分かる方はえという方だと思うんですけども、
そうです
よね、はい、ボブ、ブルーニャさんかな、
はい、
うん、あのまあ、ボブさんボブさんって言ってるんで、
はい、
ボブさんでいいんですけども、いわゆる APRS ですね、これのもう創始者という方なんですけども、この方が、お亡くなりになりましたということでね、はい、要するに APRS は海の親ですね。
そうですね、
はい、実は2月7日にねお亡くなりになりましたということで、まあ、73歳、
うん、
2020年にね癌を公表して闘病中だったんですが、まあ、コロナではないんですけども、ね、やっぱりコロナの影響もあったというらしいですね。ちょっともう残念なお話なんですけどね。
そうですね、はい、あのボブさんこの番組でもねインタビューさせていただいて、
はい、そうですよね、
いろんな情報いただきましたけどね、はい、残念ですね。
残念ですね、
はい、
まあ、あのボブさんの後ねもう世界中で APRS はねもう引き継がれて、うん、ね、あのもう全世界で稼働中ですのでね、はいはい、ということでございます。から次にあのこの前お送りした真空管の話 の、 あの、はい、後の話なんですけど、あの仮想度の語源、これ仮想度って C やのなんで K やねんということでね、はい、あのいつもあのお便りいただいたのスウェフさんからもね、はい、お便りいただきましたね。やはりあのいろいろと調べていただいたんですが、やっぱりドイツ語というのがやっぱり一番歴史的には古い、
どうもそうらしいということで、うん、ね、お便りいただいてますね、うん、
はい、はいはい、ということでございます、はい、から久しぶりにフリー DV の話ということでね、
はいはい
はいはい、ディレクター久しぶり
です。そうなんですよ
、はい、あの J20PCF 神田さんからの、ね、情報をいただいたんですけども、はい、フリー DV バージョン 1.7.0 がリリースされましたと、はい、いうことですよね、うん、これあの、まあ、私はあんまりやってないんですけども、あのディレクター結構改良は、ね、もうずっとされててね、
ということなんで、うん、で最近ちょっと私も時間なくてね受信できてないんですけど、
はい、
だいぶあの変わってて、例えば PSK レポーターなんかにも、うん、あのフリー DV 受信のレポートが上がるようになってまして、
うん、
ですからあの PSK レポーターでフリー DV を選んでいただくと今どこに出てるよとかいうのは分かります。
そうですよね、はいはい、であの神田さんの、ね、フリー DV のページにも、ね、情報ございますのでね、フリー DV.info freedv.info ここですのでね、はい、一回見ていただいたらどうかなと。それからあと毎週土日日曜あと土日祝日の朝、
はい、
7.200MHz での運用はねずっと続けてるそうなんでね、は
い、ちょうどぐらいのところに LSB ですから、その下の下の方に出てますね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、ね、すでにねデジタルモードを運用されてる方はねフリー DV のソフトをインストールするだけということで大丈夫ですのでね、はい、
そうですね、うん、それで一応受信できますのでね。
そうですね、
まず受信していただければ、
うん、そうですよね。で DSP 付き の、ね、あの無線機の場合は、ね、帯域幅を 1500Hz 程度にすると、ね、受信しやすくなるということで、まあ、ちょっと帯域を狭くしてやるとかいいかな、
は
い
は
い、
私はさらにあの中心波数を少しずらして、
うん、あ、なるほど、
1500ぐらいにしてあるんですけど、
はい、
でそれでプラスマイナス750ですか、
はい、
両方合わせて1500ぐらいにしてやると、
なるほど、
うん、あのデジタルの進行が入るので、うん、受信の音がうまく入るようになります、
うん、まあ、うまいこと帯域が取れるということですね。
そうですね、はい、そうですね。で今あの受信側のモードの選択は自動で選択しますので、
うん、
あの いろいろモードがあるんですけど、それ気にすることなくソフトを立ち上げて受信してみれば音になると思います、
うん、あ、なるほど、はい、便利ですねこれね、
便利、
はい、分かりました。
はい、
はい、北京オリンピック、はい、今ね、もうだいぶスタートして立ちましたけどね、
終わりですね、
うん、で、まあ、次はパラリンピックということでね、うん、はい、記念曲が、ね、出ております。はい、はい、BY1CRA、ストローク WO22、
はい、
ね、ということでね、ウィンターオリンピック WO ですかね、ウィンターオリンピック
ですね、
うん、はい、まあ、ストロークで、なんでコールサインを直変えへんかったの、なんか珍しいですよね、
珍しいですね、
逆に言うと最近の、ね、形から言いますとね、うんうん、でもまあこれで、ね、出られてるので、ね、はい、QS していただきたいなと思いますね。はい、カードは、ね、OQRS のみということでね、はい、あのクラブログの方からね、うん、まあログを上げて、まあ、申請をする形ですね、はいはい、ということです。はい、で運営はね CRAC チャーリーレディオアルファチャーリー、うん、中国無線電協会というところが運営されているそうでございますので、ね、はい、ぜひ QS をしてくださいということです。はい、
たくさん出てます、いろんなバンドで、
そうですね、
ずっと見えてますのでね、
うん、はい、
はい
はい、ということでね、今日の話題ですけども、あのキットを作ってみたいということでお送りします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、あのキット作ってみたいということでね、今日はキットのご紹介をね、していこうと思います。今回ご紹介しますのはね、実際に購入したわけではないんですけれども、作ってみたいと思っているキットでございます。はい、
まだちょっと勇気が出なくて買
えない、はい、そうなんですよ。、うん、まあ、途中でも話しますが、まあ、そんなに高いもんじゃないんですけどもね、はいはいはい、ちょっとまだ私の場合はいろいろと止まってるものが多いんで、
はい、山積みじゃないですか、
はい、
山が高くなる
わけですね。もうそうなんですよ。、はい、ということでね、はい、はい、まずキットの魅力ということでね、これも何回かキットの、ね、お話しさせてあげてるんですけども、うん、大きなこれ魅力ですね、今3つあるんですけども、まず手軽に自作の楽しさを味わえるということでね、はい、
う
ん、で2番目、あの大変な部品集めをしなくて済む、
うん、
から3番目、キットの、ね、メーカーさんが、ね、動くのを確認したものなので、うん、安心して組み立てられ性能もある程度保証されていますと、
そういうことですね、
いうことでね、はい、ですからキットのメーカーさんは、ね、まあ、当然ながらキットをちゃんと自分で作って動くのを動作確認してますし、うん、ばらつきとかね、まあ、そういうのもある程度、
ね、調整の勘どころとかね、
そうなんですよ、
見てますね、
はい、見てますんで、うん、それは割と安心してね組み立てられるんですよね、
はい、
自分の設計した回路ほどね自信のないものないですからね、ほんまに動くのがいいなと、
ほんまにね、
はい、動かなかったというのは多いんですけど、まあそれはまあさておきまして、うん、それでね、昔の話をね、まあ今しても、まあまあ、しゃあないなというのは、まあ仕方がないというのはあるんですけども、かつはね、アマチュア無線関係のキットはね、結構多くね、販売されてたんですよ。
ありましたよ。
はい、ね、実はトリオというと、はい、今のケンウと、昔で言えば春日電、いや、そこまでは古くないか。この名前聞いたら覚えてらっしゃる方いらっしゃいます。どっちかなか。9R59D から QR59D
QR59 これ D って書いてるけど、ね、やっぱり A からですね、
うん、ああ A からもキットだったんですね、
はい、A もキットですし、TX88A からもキットですね、
あ
で私これ作りましたんで、
そうなんですか。ABCD とも
A の次はもう D じゃないんでしたっけ。
A の次は D です。
あ、なるほどね、 BC はないわけですね、はい、このサインと一緒ですね、 JA から JD に飛んだって関係ないか。はい、
いや、これはね簡単に作れましたよ。
あ、そうなんですか、
はい、詳しい説明書がついたりね、はい、実体配線図があって、楽しく作れましたね。
なるほどね。 で次に科学教材社ということでね、はい、これあの実はあの初期のラジオとかあのラジオの制作とかの本のね最後のねページにね広告があったということで、
ね、ありましたね、
はい、
うん、ありましたね。
から次に FCZ 研究所、
はい、
これ寺子屋シリーズということで、ね、結構あの、うん、ちょっとユニークな面白いものがね、
そうですね、
出てましたね、
あのちっちゃい袋に入った簡単なキットがいっぱい出てましたね、
うん、ここはねあのコイルで有名なところなんですね。
ああなるほどね、
あのちっちゃなコイルをですねいっぱい作ってくれてケースに入れたやつとか、はいはいはい、いろいろ売ってくれてるので非常に助かったんですよ。
ああ、ね、なるほどね、
RF も使えたし IF 用のコイルもありましたね。
そうなんです、そうなんです。
から次ライテック電子研究所、
はい、
これ実はあの 50MHz とか 29MHz の FM トランシーバーとかね、何メガヘルトの受信機などを作ってたそうなんですが、私ちょっとあんまり全然覚えがない、はい、
そうですか、はい、ナスの方にねこ こう会社があったんですけど、
はい、ああ、はい、そうなんですか。
あのここ数年前までそのサービスをやっておられたんですけど、
そうですね、
で最近だってもうちょっとごめんなさいということで、うん、サービスをやめられたってことですね。はい、
まあ、そういうところがあるんですけど、まだ他にはいろいろとあるみたいですね。
水尾通信っていうのがあったんです。
あ、そうか、水尾さんもキット作ってましたね。
あのピコ6とかじゃないですか。
あの辺もピコ6もなんかキット出てたかな、
うん、
ちょっと覚えてないですけど、
うん、そうなんですね、
7メガの、ね、CW とか21メガの CW の送信機があったんですよ、うん、
はいはいはい、
3席か4席ぐらい で、うん、でそれに VFO をつけると、うん、あの7メガの、ね、広い
帯域をカバーする
送信機になる、
ね、なるほど、
出力は1ワットかな、はい、出てましたね。
これ実はあの小畑さんの情報によりますとね、みずほの高田社長か、高田社長は QR59DX88A の設計者でもあったそうなんですね、
はい、そうなんですね、
うん、なんか意外なところでみずほさんとね、つながってるんですよね。
いや、確か春日電機さんの OB ですよね。
あ、
はい、
あ、だからもう塗料になる前の
からいらっしゃったようですよ。
あ、なるほどね、はい、ということは兄弟とは言わないけど親戚なんです
ね。そんな感じです
ね。そんな感じですね。
はい、うん、からあと、まあ、ちょっと、まあ、変わったというかな、うん、あのヒースキットというのがありましたね。これ名前から来てキットなんですけど、ね、
はい
はい、あのこれ一時国内代理の代理店としてまあ、あの昔あのソニーさんがね販売してたそうなんです、はい、全然記憶ないです。
ないですか。
はい、
ありましたよ。
ありました、カタログもらいましたけど。
なるほど、ね、
日本語のカタログ、
うん、当時はサラリーマンの年収ぐらいの値段でしたけど。
なるほど、
ね、ですよね。、うん、あのいいもの、今でもなんか完成したやつを中古品でいろいろ取引されてますけど、
はい、あ、なるほどね、
はい、うん、面白いものがいっぱいありました
ね。ありましたね。
今私は一生懸命名前をググって、はい、検索しながら画像を見てますけども、確かにこのヒースキットっていうのを調べますと画像出てきますけど、かっこいいですね、う
ん、
ちょっと格がありますね。
かっこいいんですよ。
かっこいいでしょ、
うん、そう、憧れましたよ。
あの映画でオーロラの彼方にっていうやつがこのヒースキットだったと思うんですよね、はいはいはい、出てくる無線機が。
はい、であの、まあ、昔の話をしても仕方ないのを長々としちゃいましたけれども、はい、現在は、ね、あの電子キットといえば、ね、もうやっぱりどっちかというとロボットプログラミングとか、ね、
はい、
科学教材のように変化してきたという感じですね。
ですね、
うん、ただあのやっぱり無線機関係がないのがやっぱり寂しいかなという感じで、
はい、
まあ、町無線からすると、ね、はい、そんな感じですね。はい、あの海外に目を向けますと、ね、まだまだ多くのアマチュア無線機とか、ね、たくさん見つかる、そういう感じがしますね、はい、あのちょっとあの知っておきたいこと、
はい、
というか一つありましてね、こういろんな国の、ね、アマチュアが、ね、開発した無線機の、ね、うん、回路とか、ね、ファームウェアとか、ね、プリント基盤のデータなども、ね、うん、アマチュア無線化のために、ね、公開されているものが、ね、最近増えていると、
増えてますね、
いうことですね。
そうですね、
うんうん、だから最近あのアマチュアといえどもね、もう最近 CAD 使って設計してる方が
多い、
ね、結構いらっしゃいますんでね、
は
い、
本格的ですよ、
その方が今プリント基板なんか作るのも楽なんですよね。
そうなんですよね、うん、
はい、
あのプリント基板屋さんもね、あの、まあ、我々アマチュアがするとね、1枚とか2枚とか10枚とかね、うん、そのぐらいしか作らないんで、実際それを作る、それだけで作るとね、むちゃくちゃコストかかったり高いんですよ。
でもね、今それを安く作ってくれる会社が出てきてるんですよ、うん、
なんですよね、
はい、
まあ、いろんなやり方はあるんですけど、まあ、それはまあ非公開ということにしておいて、はいはい、まあ、そういうことを受け取ってくださる方がいらっしゃいますんでね、はい、で最近ならもうチップ部品もつけてくれるかもしれないです
ね。そういうのもあるかもしれない。
そういうことですよね、はい、まあ、そういうので結構そういうキットというのも、ね、作りやすくなってきたという形 で、はい、で逆に言えばこの先ほど言いました回路図とか、ね、出てくるしでファームウェアプリント基板なんてもう CAD のデータですよね基板データなんて、うん、でそれあの公開されているということは、うん、まあ、誰でも作れる、うん、ということ で、はい、でこれをねこれ気になることはここなんですけどもね、あの某国の会社がね、中国とは言いませんよ。いや、あの言っちゃってる。
いやいやいや、もう。
あの、量産してね、販売してることがね、多くなってきたんですよね。
はい、あります、う
ん。で、価格がね、本家より安い場合が多いんですよ。
はい、そうなんですね。
でしょうね、やっぱり、うん、これは、わかりますけれどもね。ただ、あの、このデータの公開条件っていうのはね、あの、各、公開する方がね、もう決めてるんですけども、販売を禁止する。それとかね、営利を目的することを禁止する場合がね、はい、結構あるんですよね。
ありますね。
うん、やっぱりアマジャム戦かなんで、うん、もうみんなに見てもらいたい、作ってもらいたい。
はい、
でレポート欲しいとかね、
う
ん、あると思うんですよね。で、みんなでね一緒になっていいものを作りましょうという感じなんですけれども、うん、これちょっと間違えますとね販売されてるのを購入することでね実際にもともと作った方のね権利侵害をね助長してしまうことがあるんですよね、
はい、
うん、これちょっとなかなか見た目にわからないんでね難しいんですけどもね、はい、これはちょっとよく注意した方がいいかなという感じですね。
はい。
はい。で、ちょっとそういう、ちょっと権利侵害をしたものとかになると、うん、確かに安いんですよ、うん。これは事実なんですけども、はい、本家の方のね、サポートは得られないということでね、はい。これだけ十分ご承知
お聞きください、
お聞きくださいなという感じですね。はいはい、ということで、ネットをぐるぐるっとググりますとね出てきます出てきます、はい、でその他面白そうなのもねちょっと何種類か、ピックアップしてみたいなと、
はい、
マイクロ SDX SDR QRP トランシーバープロジェクト、
はい、
っていうのがあるんですよね、
うん、
はい、これはオリジナルクリエイターズオブトゥルーSDX グイド P1NNZ、はい、グイドさんかな、はい、P1NNZ、
うん、
から、マニュエルさ ん,
DL2MAN、
はい、もうヨーロッパの二方ですね、
はい、
この二方が中心になってお作りになったと、
は
い、でというトランシーバーのプロジェクトなんですけども、これも先ほど話じゃないですけどもちょっと中国製が増えてきたんでね、
うん、
本家は、よくありますねトレードマークした時にカッコ TRってつけますよね、
はい、
で TR をつけて USDX と表現されてます、
は
い、
マイクロ SDX のマイクロを U と表現して
あそうですね
USDX と、
はい、USDX ですねでこれをさっと言うとね True SDX
になってます
と呼べるんですよ
はい、
はいはい、
本家ということ で
ね、はいはい、True ということでね、はいはい、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけど、マイコンですねこれは8ビットの AT メガの 328Pというものと、からプログラマブル周波数ジェネレーター、
はい、
SI5351、
はい、
というものの組み合わせ、それとの送信アンプ、受信アンプのシンプルな構成ですね。
はいはい、
非常にシンプルなんです
ね。すごいシンプルな回路図なんですよ、うん、回路を見ると。
ね。
はい。
うん、
で、これをね、世界中のね、QRP 自作愛好家がね、愛好家が制作し、改良を続けてい ると、
はい、
いうことでね。で、マイクもね、これはRDUに変えたりね、ラズパイに変えたり、ね。
そういう変更してね、作ってる例もあります、はい。
ありますよね。だからこういう、世界中皆さんでね、いいものにどんどんしてるというところですよね。はい。
はい、
で、実はこの二方の、グイードさんとマニュエルさんがね、キットとしてね、販売も開始しましたということで、
はい
はい、これは、マイクロ SDX、まあまあ、トゥルー SDX で、ね、検索していただければ大体出てくると思うんですけども、
はい、
キットだけ、キットとしてね、もう、ケースも、はい、入れたフルキット。
はい
はい、このケースはね、3D プリンターを
設定したんです。そうなん
ですね、今風じゃないですか。
ね、今風です、ね。
今風ですよね、はい。で、このフルキットでね、約90ユーロということで、
はい、
今で換算しますと、102ドル。
はい、
ということで、まあ、1万2000円ぐらい。
1万2000円、ちょっと。
ですよね、はいはい、でこれ実は、ね、5バンド使えるということで、ね、うん、20メーター、30メーター、40メーター、60メーター、80メーターということで、うん、結構おおたくさんありますよね。
ちっちゃい割にはなんかすごい高機能っていう印
象ですよね。
そうですよね、だから13ボルト入れると5ワット出るんですよね、これ。
そうそうそうそう。
5ボルトで 0.5 ワット。
そう。だからあのよく使うスマホの電源で 0.5 ワット出ると。
そういうことですよね。
そうですね。
それとあのバンド見るとね、パッと見てね、え、60メーター何やったっけ、だったら5メガですね、
これ。5メガです、5メガ、
はい。海外ではね、許可になってますからね。
そうなんですよ。ね、もう日本も、まあ、一応許可になる方向性はあるらしいですけども、うん、いつになるかと、はい、いうところですよね。
これ、モードがすごいでしょ、うん、CW でしょ、SSB の上下でしょ、はい、それから AM と FM ですよ。
はい、FM 出ちゃうんですね。
全部出ちゃうじゃないですか。
これ HF 機ですよね、
まあ、SDR ですからね。
あ、そうか。
だから結局何でも作れちゃうって、
ね、何でもありですね。
でこれでいくとデジタルモード筐体機も出せるでしょ
う
と、
はい、そうですよね。自分でソフト開発しなきゃいけないかもしれないし、そう、ね、やってる方いらっしゃるかもしれないですね、
うん、そうですね、
はい、
これは楽しいですよ。
楽しいです、ね、
うん、だ結構、まあ、小型で電池駆動十分と
できちゃいますね。
できちゃいますのでね。
うん、重さ 140g って書いてます、ね。すごいな。
これはじゃ あの例えばソタとかいいですね。山の上持っていくとかね。
ソタいいかもしれないですね。
うん、
ソタ完璧ですね、これ。うん、
完璧ですね、
うん。オールモード出れますから、ね、
はい、
これあれですね。60メーターが出るってことは多分日本で免許を下ろすときはパワーメアの書き換えがいるかもしれないですね。
そうですね。
いりますよね。
いりますね。
ならないと思うん
ですね。かもしれないですね。まあちょっと免許もし下ろしてる方が、もし情報があればちょっと教えていただきたいですけど。
そうですね。
ね、
はい、はい。
で、これ実はね、eBay とかね、アリエクスプレスで、ね、検索するとね、出てくるんですよね、これ。
中国製のやつがいっぱい出てくるんですよ。
メイドインチャイナということでね、うん、はい。まあ、ちなみに1万4、5000円かな、日本で、う
ん、値段は少し高めで出て
ます。高めですけどね、
2万円ぐらいのものもあります。
2万円ぐらいもあるんですね、
う
ん、
はい、
うん、はい、ということでございます。
はい、はい、
ジュレットフォックスロット3キロオスカーアルファ、岡と言います。最近コンディション上がってきたんで、そろそろまた頑張ってやろうかなと思ってます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。まずはじめに、ついに第2級陸上特殊無線技師が仲間入りした QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングのご紹介です。養成課程 e ラーニングは、インターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。受講資格は特にありませんので、現在資格を持っていない方でも第2級陸上特殊無線技師から受講することが可能です。大好評の養成課程 e ラーニングでお仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中です。次にご紹介するのは第1級、第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。 QCQ 企画の通信教育講座では、独自に編集した法規と無線工学、それぞれのテキストと問題集をはじめ、様々なサポートで国家試験合格を目指す受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。 模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。無線工学重要公式集や試験に出やすい電波法令集なども掲載しておりますので、ぜひご学習にお役立てください。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は8月期の受講生を2月上旬から募集します。お申し込みは4月末まで。 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しましょう。最後に実際に通信教育講座を利用された受講生の声をお届けします。要点が簡潔にまとまったテキストと定期的に送付される模擬試験問題で効率よく学習できた。模擬試験問題について本番と同形式だったので落ち着いて本番に臨めた。質疑応答が迅速丁寧であった。予想問題も完璧であった。合格された皆様おめでとうございます。 QCQ 企画では養成課程講習会も実施しております。教室内の換気や消毒の設置、座席を減らし受講生同士の間隔を空けるなど感染症対策も講じております。第3級第4級アマチュア無線技師、第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中。開催日程はホームページからいつでもご覧いただけます。 QCQ で検索。 QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 Radio Narita 83.7。
はい、ということでね、今回はね、あのキット作ってみたいなということでね、はい、お送りしております。はいはい、では引き続き作ってみたいキットを探っていきます。
はい、
QRP ラブ、ラボ、QRP ラブスか、
はい、
QRP ラブスというところですね。これイギリスのメーカーなんですけれどもね、QCX プラスということでね、5W の CW トランシーバーキットです。はい、これはのシングルバンドなんでね、ちょっと説明しますとね、160m、80m、60m、やばい 60m 出てきますね、やっぱり。
はい、
はい、から40m、30m、20m か17m のどれかの一波ですね。
はい、
はい、あのシングルバンドということなんでね、まあ、中 の、 あの、コイルかなんか変えるんですかね。
あのフィルターの条件を変える、
うん、
フィルター
を
変えるみたいですね。
なるほどね。これを変えると、あの、その周波数の、合わせられると、
うん、
そうですね。で、3から5ワットの出力、
うん、
これは電源電圧に依存するということで、はい、と中は、ね、200ヘルツの CW フィルターが入ってますので、ね、
そうですね、
もう完璧 CW ですね。
そうですね、これも SDR なんでね。
そうですね、はい、はい、からシンセサイザー VFO には SI の 5351A を使ってます。
うん、さっきのやつもそう
です。そう、一緒ですよね。
うん、
はい、それとね、面白いのはね、まあ、CW もそうなんですけどね、あの、ビーコンモードというのを搭載してましてね、うん、ウィスパーですね、WSPR、うん、これも出れると。
そうなんですね。
だから、あの、ちっちゃいウィスパー用の送信機にも使えるということですね。
はい、
まあ、5W も出たら出すぎるかもしれないですから、あ、そうかそうか、これ、本体のみのキットで$57.79ということなんですけれども、はい、ケースとか安定用なの VCXO ですね、うん、から AGC のモジュールとか入れると大体$106.04、106.4セント、はい、ということで、まあ、ちょっとはお高くなりますけど、やっぱケースも欲しいですよね。
1万2000円ぐらいでできちゃうってことですね。
そうなんですよね。
まあ、いろんなモジュールも他にもあるって、あの 50W のパワーキットなんかも、
あ、
いや、30ドル弱
ね、え、
ケースまで全部入れても50ドルぐらいでできちゃうってこと
ですね。そうですね。
いや、それでもなんか使いようがあるような気がします、
ね、
実は。
そうですね。
はい、ということでございます。はい、次にね、QDX というのがあるんですよね、はい、からこれは、ね、4バンド4バンドの 5W のデジタルトランシーバーということでね、はいはい4バンド 4つのバンドということでね、これは 80m、40m、30m、20m ということで、ちょっと 60m は入ってませんけど
ね、これ入ってますね、
はい、入ってますね、はいからこれは、ね、5W 出力だそうです、うん、でこれ 9V の電源入れた時の出力で、ね、5W ということでね、
はい、設定を変えると 12V で仕事という設定もできる
です、ね、できるということですね。
は
い、
都合のいい方を選んでください。
そういうことですね。はい。はい。だからまあ僕ら普通使っている 13.8 から、うん、まあいわゆる 12V の
パワーに合わせられるということです。はい。
はい。から、中はね、USB のね、サウンドカードも入ってましてね。これ24bit の 48kSPS。
はい。サンプリングの
サンプリングパーセカンドか、
キロヘルツですかね。
はい、あ、そうかそうか、そうですね。いや、すぐビットパーセコンドはよく言うんですかね。そう、はい、サンプルパーセコンドですね。はい、デジタルの時代ですね。はい、はい。まあそういう USB のサウンドカードも入ってます。からビルトイン USB バーチャルコムシリアルポート for キャットコントロールということで、はいいわゆるシリアル通信のバーチャル USB、ね、USB バーチャルですね、
うん。これパソコンとのアダプターがもう中に内蔵されるってことですね。
そうですよね。で入ってないとこれ表示部分がないんですよ。
ああなるほど
あそういうことですね。
そうそうそう、だからキャットでシグナルを送って、はいパソコンの方で、キャットで拾って表示させなきゃコントロールできないということですね。
なるほどですね、うん、それコンピューターが必要と、
コンピューター前提ということですよね、
うん、そうですよね。
ちょっとパッと見無線機見えないですね、これ写真見てますと、
うん、なんか USB のただの箱って感じですよね
なんか USB がついてるからパソコンにつなぐのかなぐらいしか分かんないという、うん
ね、前から見たら電源みたいな感じですよね。
そんな感じですよね。
パイロットランプだけね、方向と光ってるんですよね、
はいはい。
なんかこれ活用方法ちょっといろいろ考えちゃいますよね。なんかラズベリーパイとつないで、それこそさっきの QCX じゃないですけどね、もう一つのエンクロージャーにしちゃって、
そうですよね、
どっかポンと置いとけばなんか勝手にデジタル通信ができるみたいなことになるのかもしれませんけど、
そうですよね、
なるほどね。
これもそんなに高くないんですよね、
はい、
これお値段的には一緒、ほとんど一緒じゃないですかね、 QCX と、
うんうんうん、
もう全部入れても100ドルくらいで買えるっていう感じです、
ね、そんな感じですよね。
じゃあ込みで85ドルで85ドルですね。
あ、欲しいな、
なんか試しがいありそうですよね、
うん、
だからまあ1万円から、まあ、1万5000円ぐらいの間で、
そうですね、
まあ、大体日本語 のお金で買えるという、
ね、いいですね、
うん、はい、ということですね、
はい
次なんですけども、ちょっと変わって最近、有名なインドのメーカー、はい、ということでね、はい、DHF シグナルズのマイクロビット X、
はい、
ということ。これフルキットで209ドルということでちょっとお高いんですけども、うん、実は DHL の送料込みということでね、
はい
はい、送料込みの値段でございますんで、まあ、DHLで来るんで確実ですよね、これは単なる郵便で来るんじゃないですか、
はい
はいはい、ということで、これはですね、10W の SSB-CW トランシーバーということで、うん、まあ、やっぱり電圧が、だから電力がね、やっぱり 10W とだんだん大きくなってきましたので、やっぱり200ドル、送料込みでも200ドルぐらいになってきた感じかな、プリント基板はね、組み立て調整済みです。
これ助かりますよね、
はい、いいですよね、
はい、で各コイルは手巻きで、インドの女性の方が組み立てられる手巻きだそうなんですけども、これ実はインドの女性の、ね、自立を助けているそうなんですよ、
はい、
だから社会貢献にもなると、
そういうことですね、
いうキットですね、いいことですよね、はい、という感じですね、まあ、SSB と CW 両方出せますので、ね、これは、まあ、CW だけじゃないというのが強みですよね、はい、でこちらの方もね、コントローラーはね、RD のナノを使ってるということで、うん、はい、から、あと先ほどの SI5351 ですね、うん、これを使ってるというところで
ございます。SDR ですね。
SDR ですね。はい。で、出れるバンドは、80メーター、40メーター、30メーター、20メーター、17メーター、15メーター、12メーター、10メーターということで。
うん、HF 全部盛りですか？
うん、もうてんこ盛りですね、これ。
これね、YouTube 見てたらですね、うん、これを使ってる YouTuber 見つけまして、
はい、
動作してるのを確認したんですが、うん、非常に 快適に動作してました。ただこれタッチパネルなんですよ、前が、
なるほど、
表示が、その反応がやっぱりちょっと遅いかなと、まあ、マイコンなんで、PC じゃないんで、その速さには PC の速さほどではないですけど、ただ動作は確実にしてましたんで、使いやすそうでしたね。ただ指でタッチ、狭いウィンドウをタッチするんで、ちょっと指の太い人はしんどいかなと
じゃ あのスマホ用のスタイラスペンみたいなのを使って、
そうそれ使った方がいいのかなという感じの、スクリーンでしたね。
なるほど、
小さいんですよね、やっぱりマイクロビット X っていうぐらいでね、
あの5センチ×5センチぐらいのディスプレイだったと思うんですよ。
ちょっとあのでもまあ FT81 とに比べれば大きいし
大きいしちょっと老人には辛いかなただねカラーなんですよ、そのディスプレイ。
そうですよ、ね、
うん、だからね
見やすいですね、
見やすいですね、そういう意味では、
カラーじゃね、
はい、あの押したとこが色変わりますしね、なかなか使いやすそうではありました。
はい、
面白そうかな、面白そう、
いいですね、200ドルですからね、
はい、これ面白そうですね、
うん、ということで
手分けして1台ずつ買って、ね、報告会でもしますか。
そうですね
いいですね、やりたいですね、
そうですね、はい、
もうまあすでにもう皆さんリスナーの方で購入された方いるとは思うんですけど、
そうですね、
は
い、
あ、もしあのできましたら、あの制作レポートお待ちしておりますので
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、まあ、ということでね、まあ、いろんなキット、まあ、これ以外にもいろんなキットあるんですけれども、はい、あの例えばあの eBay ですね、はい、こちらを見ててキットを探しますので、なんかいろんなキットがね、はい、たくさん出てるようですよね。
はい、
で、まあ、最近の無線機はね、まあ、うちのこの番組でもね、いろいろと取り上げてるんですけど、SDR ですね、うん、これを使ってるものが多くなってきましたんで、この、まあ、無線機といえども、構成が非常にシンプルで、部品点数も少ないし、うん、というのが、ね、多くなりましたね。
多くなりましたね。
問題はね、部品が小さいということですよね。はい。
あの、
須田さんには見えても、その後3人には見えないという、
はい。見えない。
はい。
いや、私も表面実装になったらお手上げですよ。
なるほど。
はい、まあ、最近のキットは表面実装をつけてくれてるところもありますからね、そういう親切なキットだとね。
うん、そうですね、
はい。まあ、ある意味安心できるところはありますけども。
はい。
はい。
はい、はい、いろんな、ね、キットをご紹介しましたけれどもね、ちょっとうちの番組 の、 あのメンバーでもある J7ELG 小畑さんから、ね、はい、情報いただきました。ちょっとご紹介したいなと思いますね、はいはい、ジャイアですね、日本アマチュア無線機器工業会ですね、うん、こちらが、ね、無料で、ね、プリント基板を配布している2メーターの、ね、リニアアンプキットがあるそうです、うんうん、これあのジャイアンプと言いましてね、ジャイアのアンプということで、はい、A が重なって JAIA で小さい文字で MP、はい、
なんかドラえもんに出てきそうな感じがしますけど
確かにそうですね、ジャイアンはい、ということでね、そういうあの2メーターのリニアアンプキットが出てるそうでございます、
は
い、あ、
そうですね、プリント基板だけ配布してるんですけど、うん、
あ、なるほどなるほど、
でこれは
プリント基板だけですね、
小畑さんがネットショップを開設してまして、うん、そこでキット化するそうなので、うん、
あ、なるほどなるほど、
はい、予定が入ってるそうです。
予定が入ってるということですね、はい、はい、それから、小畑さんが、ね、昨年末に作ってみた HF の、ね、ATU オートマチックアンテナチューターチューナーですね、
はい、
ATU のキット ATU100というのがあるんですけれども、うん、これ実は2月19日に発売の、ね、QEXJAPANこちらの方にね、掲載されているもので、実はこの記事、小畑さんがお書きになったそうでございますのでね。はい。面白そうですね。
サイズ的にはちっちゃめなんですかね。
はい。横がね、8センチ9、あ、もう手のひらとちょうどぐらいちゃうかな。手のひらサイズという感じですね。
移動運用なんかで良さそうですね。
あ、そうですね。うん。で、これね、実は5ボルトで動くんですよ。中にバッテリー内蔵されてましてね、いわゆるスマホの充電器で充電できるんですよ。
あ、いいですね、じゃあ、ね。
はい。はい。USB の、マイクロ USB のコネクターで充電しますんでね。うん、まあ、確かに、はい、移動運用、バッチリです。
はい。
はい、HF から6メーターまで行きますんでね。はい。うん、まあ、やはりソータとかでね、アンテナ持っていくとどうしてもね、チューニング取りたい時もありますんでね。うん、そういう時はやっぱり便利かなと思いますね。
そうですね。
はい。はい。ということでございました。
はい。ヘルス・ラディオ
ということでね、お便りご紹介ということでね、はい、まず第1通目のお便りご紹介いたします。 JG6FSA さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。年末に投稿を読んでいただきありがとうございました。はい、サンアモの10面も届き、はい、12月24日到着のクリスマスプレゼントから 50W 局の無線局免許状でした。おということでね、あ、本当クリスマスプレゼントですね。
そうですね。
はい、夜明けに、寝床から起きて、
靴下履いてた？
靴下履いてた。あれということで、とりあえず HF 帯のワイヤーアンテナを買っていたので、取り付けて運用し始めたのですが、バンドプランが確かにややこしくて、はい、某所でいただいたバンドプラン一覧表をシャックの机の上のガラス板に挟んでそれを見て運用しております。これ一番いいですよね、これがね。
いいです、はい、
番組の時に言いました、まずとりあえず自分の出るところからまず、はい、よく見ると、まあ、一通りは見るにしてもね、絶対覚えられないです、はいはい、私の経験でございます。はい、年始には QSO パーティーがあったわけですが、JAL、うん、推奨コンテスト周波数の存在を知らなくて、うん、CQ を出しても当然ながら反応はなく、うん、応答に回ればファイルに負けて20曲 QSO はなりませんでした。
残念でした。
残念でした、うん、とりあえずは HF 帯のアンテナは取り替えて、それからのんびり運用したいと思っています。はい。はい、まあ、長くね、運用していただけたらね、
そうですね、
いいんじゃないかな
と思
い
ますね。空いているバンドがあると思うんですよね。
そうですね。
はい。で、はい、これからコンディション上がってますからね、ゆっくり楽しめると思います。
まあ、そういう意味でね、だんだん、HF の方もね、コンディション上がってきてますのでね、
はい。はい、21メガあたり出られると割と空いてて、
うん、そうですね。
いいかもしれないですね。
うん、はい。ということで、ありがとうございました。はい、次のお便りです。はい、JS3XJF 飯田さんからいただきました。ありがとうございます。バンドプランということでいただきました、はい、こんばんは。バンドプランの解説ありがとうございました。時にはこのような番組もいいですね。基本は確認するのも大事ですね。
はい、
ということですね。はい、基本中の基本の一つですね。全部が基本ですね。もういろいろとありますんで。はい、でもやっぱり出てはいけないところに出るというのがやっぱりこれ法律違反になっちゃいますね、今はね。
そうですね。
うん、430でしたっけ、ちょっと下の方に EM やったりね、2メーターやったっけな、ちょっと忘れましたけど、
上の下の、真ん中辺に EM があって、
そうですね、
2メーターは上の方に衛星通信があるんですよ、
うん、ですね、私も下敷きを見られたね、すぐ忘れちゃうんですけど、ね、はい、まあ、最近 FT8 ばっかりなんで、特定周波数なんで、はい、ということでね、はい、途中すいません、すぐ脱線してまいります、はい、先日1月29日24MHz でメキシコと FT8 でつながり、しばらくして消えてしまいました。 いかにワッチが大事かと思いました。
はい、
1日に、FT8 で3曲と更新でお腹いっぱいです。
はい、
はい、ね、やっぱり24メガでね、一瞬つながってすぐ消えると、はい、今日の24メガもそうなんです。1時間ぐらいでしたね、はい、もうとにかくぐちゃぐちゃというのが
混んでるのがね、
混んでるのがね、
場合によっちゃ本当に10分とか15分ぐらいしか出てないなんていう時もありますからね。
そうなんですよね。はい。
はい、
だから最近、まあ、ちょっとだんだん根強くなっていますが、ね、6メーターもそうなんですよね。うん、開ける時はね、まあ、根強い時はね、結構長い間開けるんですけども、本当、何十分とかね、
はい、
1時間も開けないという
そういう時もありますよね。
はい。やっぱり、6メーターの場合は、ね、結構ビーコンね、ワッチするんですけども、まあ、そういうやっぱり、ビーコンにしても、何にしてもワッチが、
大事、
大切ですね。はい、伊田さんのおっしゃる通りでございます。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。きっとということでね、きっとできるので、ね、はい、
はい、なんか お値段がなんか手の届きそうなところであるんで、
そうですね、お小遣いで買える範囲内ですよね、
林業回して、予算請求しなくても済みそうな
最近厳しいですからね、
はい、そうなんですよ、
予算管理が、
はい、
まあ、ちょっとね保証認定の手間があるのかもしれないですけど ね、うんうん、HF これから始めるってみたいけど、ちょっと基礎あのメーカー製の無線機はちょっと高いなと思ってる方にはいいかもわかんないですよ ね、
うん、そうですね、
そうですね、自作したっていうね味わい
が味わいもあるし、うん、自慢できますよねこれ、自分で組み込んだよって、ね、
いいですね、
で自分で作って自分で勉強して自分でソース持ってて通したと、うん、これも面白いですよね、
面白いですね、
はい、ハムのラジオではね皆様のお便り募集しております。はい、今日のキットね、もしお作りになったことご経験ある方はね、ぜひお便りいただきましたらね、スタッフ一同嬉しいなと、はい、思いますのでね、よろしくお願いいたします。
よろしく
お願いします、はい、どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先ですけれども、メールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールホームからでもお送りいただけますので、こちらの方もご活用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。